広報津南、
新潟県津南町、2015年9月20日号、ナンバー651、1ページ、表紙、表紙の写真、被爆当時の姿をとどめている原爆ドームとともに、充実した広島での体験を物語るかのような彼らの眼差しに注目です。写真の説明、澄み切った空をバックに立つ原爆ドームを背に、男女2人ずつの中学生が真剣な表情で立っています。写真左隅に白抜きの毛筆体で、共に生きると書かれています。写真終わり。2ページ、津南時間。番号のないインスタレーション作品。第一の芸術祭期間中、津南総合案内所、旧富田屋旅館では、来訪者を見守るように、下駄のタワーが設置されていました。通常は1年以上かけて雨風にさらしながら、木材を乾燥させていくためにタワーを組み上げ、その後、皆さんが履く下駄へと加工されますが、今回はちょっと違った使い方。履くことではなく、書き込むことで、たくさんの来訪者の足跡になったようです。写真、写真の説明。第一の芸術祭の来訪者が、思い思いの言葉を書き込んだ木材がタワー状に組み上げられています。写真終わり。3ページ、広報津南、ボル651、9月20日号、目次、コンテンツ、フューチャーズ。4ページ、特集、広島平和記念式典派遣体験記。14ページ、3年に一度の文化の祭典、芸術祭を振り返る。レギュラーズ。10ページ、見て知って得をする河原版。16ページ、津南街角スケッチ。18ページ、個人住民税は給与天引きで。19ページ、国保だより。20ページ、防災メールに登録しよう。21ページ、新潟県自殺対策推進月間。22ページ、ライブラリーコーナー、ペンリレー。23ページ、津南の文芸。24ページ、生き生き大好き津南町。25ページ、タップで行こう。津南石造物散歩。26ページ、病院祭時期、年金コーナー。100日運動、議会コーナー。27ページ、幸せ応援隊、ジオサイトを探検したい。28ページ、ナジョモン通信、戸籍の窓。広報編集室、津南町の人口。写真が4枚あります。写真の説明。1、津南中学校体育祭の騎馬戦の様子。2、平和の願いが込められたたくさんの千羽鶴。3、4、町を練り歩く女神輿。写真終わり。
4から9ページ。特集、不戦70年目の夏。中学生広島訪問派遣事業、繰り返さないために8月6日を語り継ぐ。写真、原爆死没者慰霊碑、広島平和記念公園。写真の説明、慰霊碑を正面から撮った写真です。慰霊碑の手前にはたくさんの花が献花され、石板には、安らかに眠ってください。過ちは繰り返しませぬから、と刻んであります。公園の向こうに原爆ドームが小さく写っています。写真終わり。あの日を忘れないために。戦争とは何か。平和記念式典に参加するため、8月5日から、8月7日にかけ、広島市を訪れた4人の中学生。今まで生徒たちの頭の中には、戦争とは繰り返してはいけないもの、 という漠然とした思いがあったそうです。遠い広島の地で必死に生きる人たちに触れ、戦争というものに心から向き合うことで、戦争の悲惨さを二度と繰り返してはならないことを学びました。派遣団としての使命。広島で学んだことを持ち帰り、津南の人に伝えたい。この夏、貴重な経験を積んだ中学生の体験記をお伝えします。語り継いでいくことの大切さ、すべては、あの日を忘れないために。生徒たちが訪れた広島平和記念資料館には、原爆投下に関する資料が多数展示されています。原爆の熱線、爆風、放射線、高熱火災の凄ましさを物語る被爆者の遺品など、1945昭和20年、8月6日、広島に何が起こったのかを伝えています。東館と本館に分かれており、東館は現在改修工事を行っており、平成28年春予定まで閉鎖され、本館のみ開館しています。写真3枚。1、広島に落とされた原子爆弾の模型。2、荒廃した広島市の模型。3、広島市への義援金を広島市健康福祉局原爆被害対策部調査課長杉浦課長右へ手渡した生徒たち。写真終わり。囲み。収入。前年度余剰金16,027円。平成26年度寄付金85,775円。合計101,802円。支出。広島市義援金50,000円。原爆養護ホーム見舞い金20,000円。合計70,000円。収支差引残高31,802円。余剰金は次年度の事業に使わせていただきます。たくさんの寄付ありがとうございました。あの悲劇を繰り返さない。津南中学校3年、高橋かなでさん。写真。写真の説明。高橋さんの顔写真です。写真終わり。昭和20年8月6日午前8時15分、広島に世界で初めての原子爆弾が投下された。原子爆弾は上空600メートルで爆発し、その瞬間、熱線、放射線が四方へ発射され、超高圧の熱風に町は覆い尽くされた。辺りは焼き尽くされ、多くの人が熱線によって亡くなってしまった。かろうじて生き延びた人々も、深刻な後遺症や差別や偏見といった原子爆弾の傷跡によって今なお苦しめられている。養護ホーム訪問。広島市に4つある原爆被害者のための養護ホーム。これらは今なお、身体的、精神的、社会的に苦しんでいる人たちのための施設だ。私たちはその中の一つ、神田山安らぎ園を訪問した。この神田山安らぎ園は丘の上にあり、入園者の方が温かい拍手で私たちを迎え入れてくれた。最初は少し緊張していたが、この拍手のおかげで心が和らいだ。原子爆弾の恐ろしさ。この園には100人ほどの入園者の方がいる。私たちはその中の一人である林さんに話を聞かせてもらうことができた。林さんが14歳だった時の話だ。8月6日、林さんは女学校に行っていたため、 爆心地からは離れていたそうだ。直接被害に遭ったのは林さんの母で、広島市の中心部で働いていた。原子爆弾が投下の時、女学校からは何か光るものが見え、大きな音が聞こえた。しかし当時は何かわからなかったため、ピカドンと呼んでいたそうだ。林さんは家に帰り、祖母と一緒に母親の姿を探すため、爆心地へ足を踏み入れた。そこには目をつむりたくなるような光景が広がっていた。まさに生き地獄だったそうだ。そこまでの光景を14歳の少女が目にするのはとてもつらかっただろう。母を探して。爆心地にはいくつかの救護テントがあり、林さんと祖母すべてのテントを回り、母親の姿を探した。最後のテントを探し、もうここには母はいないと思い、帰ろうとした時のことだった。お母ちゃん、そうよ。声を聞くと母の優しい声がしたので、林さんは思わず肩を触ってしまった。すると焼けて焦げた皮膚がむけてしまった。そこからは母親の看病が大変だったそうだ。薬不足で、大やけどに効く薬などなく、赤レンガを粉にしたものを肌に塗ったり、水を飲ませてはいけないと聞き、水が飲みたい、飲みたいと言って、水を飲もうとする母をと見たり、辛かったと言っていた。そして終戦3日前の8月11日、林さんが寝ていると、母親が自分を呼んでいる声がし、行ってみると母は亡くなっていた。林さんは涙が止まらなくなったそうだ。今年で林さんは84歳。今生きているのは母のおかげ。母が私を生きさせてくれている。と笑顔で言っていた。繰り返してはいけない。今年で終戦から70年が経つ。被害に遭った方の平均年齢は80歳を超えている。そして戦争の恐ろしさはだんだん伝えられなくなってきている。それが一番恐ろしいことだと思う。実際に戦争を体験した人から話を聞くのは難しいことだ。私たちは今回貴重な体験をすることができた。戦争の脅威とあの悲劇を絶対に繰り返してはいけない。もう二度とあのような辛い思いをする人がいないように。写真。悲しみを乗り越えて笑顔を見せる林さん。写真の説明。4人の中学生と引率者が横一列に並び、その手前に車椅子に乗った林さんが写っています。写真終わり。私たち一人一人ができること。津南中学校3年藤野木春也さん。写真。写真の説明。藤野木さんの顔写真です。写真終わり。僕が戦争について知っていたのは、原子爆弾が落とされたや空爆があったなど漠然としたものでした。しかし広島派遣に参加し、施設を見学し、たくさんの方から話を聞くことで、戦争の恐ろしさを肌で感じることができました。そして、戦争とは何か、平和とは何かということに、心から向き合えるようになりました。資料館で教わったこと。広島平和記念資料館には、原爆塔が当時の衣服、時計、弁当箱、被爆者の紙や爪、被爆当時の写真などが展示されていました。それらの展示物の一つ一つが、当時の被爆の惨状を物語っていました。一瞬見ることをためらってしまうほどの生々しいものばかりで、戦争を今後起こしてはならないと強く訴えかけてきているようでした。 僕はそれらの展示品から原子爆弾の計り知れない威力や戦争に関係のない大勢の方々が被害を受け苦しんだという事実を教わりました。戦争や核兵器は絶対にあってはならないと改めて強く思うようになりました。願いの込められた原爆ドーム。原爆ドームは爆心地付近では現在見ることができる数少ない被爆建造物です。世界遺産にも登録されており、二度と原爆による被害を繰り返さないようにという平和への強い願いが込められています。できるだけ当時の外見に近い形で原子爆弾の悲惨さを今まで伝え続けてきてくれました。そしてこれから先も老若男女人種を問わず、より大勢の人々に原爆の悲惨さを知ってもらうために保管し続けていかなくてはいけないと思いました。写真。被爆して半壊した時からほとんど外見が変わっていません。写真の説明。敷地の外から少し見上げるような角度で原爆ドームを写した写真です。写真終わり。核兵器はいらない。僕らは広島の戦争に関する土地を訪れてきました。その場所すべてに大勢の外国人観光客がいました。戦争や原子爆弾と真剣に向き合っている姿を見て僕は少し嬉しくなりました。しかし現在核兵器を所有している国がたくさんあります。特にロシアとアメリカは数千個といったものすごい量の核兵器を所持しています。原爆養護老人ホームの神田山安らぎ園に入園している一人の女性がアメリカの人たちにも資料館を見てほしいと言っていました。僕も同意見です。核兵器なんて使っても多くの人の命とこの美しい地球が壊され、地球人そのものがなくなるということをアメリカに限らず、核兵器を所有している全ての国に知ってほしいと思いました。2015年になった今でも、世界のどこかで絶えず戦争が続いています。他にも、紛争や内戦などが、まさに今この瞬間、世界で起こっています。それらによって命を落としたり、苦しい思いをしている人が大勢います。そうしたことがなくなるためには、一人一人が平和を願い、戦争のない世界を実現しようとする強い意志を持つことが大切だと思います。一人一人の意識や活動だけでも、戦争をなくす力になるはずです。写真。平和への願いを込めて、灯籠を流しました。写真の説明。藤の木さんと若井さんの二人が、腰をかがめて、灯籠から手を離そうとしているところです。写真終わり。負の遺産が伝えてくれたこと。津南中学校3年、江村恵梨香さん。写真。写真の説明。江村さんの顔写真です。写真終わり。広島に落とされた原爆はどのようなものだったのでしょうか。私はこれまで地獄絵図だったとか、繰り返してはいけない過ちといった漠然とした印象しか持っていませんでした。しかし、それは言葉では表すことのできない悲惨なものでした。今回の広島派遣への参加を通して、何が大切かということをしっかりと考えることができました。人々に勇気を与えたもの。広島平和記念資料館に行った時のことです。中には何もない荒野の写真が大きく貼ってありました。1945年8月6日、午前8時15分、すべてが一発の原子爆弾によって破壊されました。近くの川には無数の遺体が浮かんでいました。それだけ焼けただれるような暑さの中で、 必死に水を求めてさまよう人々の姿が思い浮かびました。また、資料館の中央に行くと、焼けたお弁当、爪、髪の毛といった大量の遺品が展示してありました。写真。生徒は皆、静かに遺品を見入っていました。写真の説明。被爆当時身につけていた衣服を、大勢の見学者と一緒に、身を乗り出すようにして見ています。写真終わり。被害に遭ったものを直接触れることができるコーナーもありました。展示品を見ると、あ、この場所で本当に原爆投下が起こったんだ、と実感しました。また、出口に貼られていた写真に、荒野に花が咲いているものがありました。原爆が落とされた当時の広島は、75年間、草木が生えない地だと言われていました。1年も経たないうちに草木が生えたと書いてありました。広島の復興が早まり、人々に勇気を与えたものは、草木の生命の力強さだったのかもしれません。残された遺産。写真を見ながら、罪のない大勢の人が、なぜこんなに苦しまなくてはならないのだろうと、強く思うようになりました。今まで平穏に暮らしていた日々を一瞬で奪われる恐ろしさ。残してくれた遺産からは、原爆を落とされた時の苦痛、叫び、苦しみや悲しみが痛いほど伝わってきました。世界中の人の心が変われば世界は変わるはず。私はこの広島派遣を通して、戦争は繰り返してはいけないという言葉の意味を上辺だけでなく、自分が本当の意味でそう強く思うようになりました。戦争を繰り返さないために私たちは何をするべきでしょうか。実際、中学生である私たちに大きな行動を起こすことはほぼ不可能です。しかし、本やネットで惨状を知ったり、自分自身で戦争について考えたりして、自分の考えを持つことで、戦争に対しての気持ちが変わると思いました。そして、世界中の人の心が変わっていけば、世界は変わるはずです。語り継いでいく人の一人に、負の遺産を見て、触れて、戦争や原爆投下は本当に起こった真実であり、戦争について真剣に考えなければならないと思いました。私はこれから広島派遣でいただいた貴重な体験をもとに、学んだことを一人でも多くの人に伝えていきたいと思います。最近では戦争について聞くと、戦争があったことをよく知らない人、そのことに疑問を持たない人が増えていっているようです。これからさらに語り継ぐ人が減ってしまっても、私は語り継いでいく人の一人になりたいと思います。そして少しでも世界から戦争がなくなり、平和の広がる世界にしたいと思います。写真。平和記念式典には、全国から大勢の方が参加されました。写真終わり。平和記念式に参加して、津南中学校3年、若井淳さん。写真。写真の説明。若井さんの顔写真です。写真終わり。日差しが強く暑い日でした。8月6日、8時15分。広島平和記念式にて、平和への祈りが捧げられました。広島への原爆が投下されてから今年で70年が経ちました。原爆の恐ろしさが忘れ去られていく中で、世界が平和になるには被爆者の声を伝えていくことが大切だと感じました。あれから70年。今年は原爆投下から70年という節目の年ということもあり、平和記念式には 5万5000人というたくさんの人が参加していました。その中には、日本全国から来た人や、各国の代表だけでなく、世界各国から一般の外国人の方が大勢参加していました。日本の人だけでなく、外国の人の参加も多いのは、世界で初めて落とされた原爆の恐ろしさと、戦争の悲惨さ、平和について深く考えなければいけないという気持ちの表れだと思います。戦後から70年という月日が経っているので、原爆の恐ろしさを見たり、体験したりした人はかなり少なくなっています。一番怖いのは、戦争の恐ろしさ、原爆の悲惨さが風化していくことです。あの悲劇を繰り返さないためにも、我々がその声を語り継いでいかなければなりません。しっかりと語り継いでいけば、あの時起こった悲劇を繰り返すことはないと思います。あの時の悲劇を、世界は少しずつ忘れてしまっている。世界に目を向けると、今でも戦争が行われている地域があります。また、広島、長崎への原爆投下から、戦争で核兵器は使われていないものの、まだ多くの国が核兵器を所持しています。あの時に起こった悲劇や原爆の恐ろしさを、世界の人は少しずつ忘れてしまっているような気がします。今なお核兵器を所持し、核実験を続けているのはそのためだと思います。核兵器の所持は、たとえそれが使われていなくとも、多くの人の恐怖を生んでいるように思います。いつ誰が被害者になるかわからないのですから。和、平和の和を膨らませる。広島市長の松井和美さんの平和宣言に、このような話がありました。当時16歳の女性は、家族、友人、隣人などの和を膨らませ、大きな輪に育てていくことが世界平和につながる。思いやり、優しさ、連帯。理屈ではなく、体で感じなければならない、と訴えます。当時12歳の男性は、戦争は大人も子供も同じ悲惨さを味わう。思いやり、いたわり、他人や自分を愛することが平和の原点だ。と強調していました。これを聞いて思うことは人それぞれかもしれません。ただ共通していることは、人と人が思い合い、行動し、つながりを持つことが大きな輪になっていくことだと思います。平和になるためには、自分と相手を愛することが大切だと強く感じました。広島と日本、世界とのつながり。今回実際に広島に行き、平和記念式に参加させていただきました。式典には100を超える各国代表が参加していましたし、日本全国から大勢の方が参加していました。広島と参加者が暮らす地は距離的に遠く離れています。しかし、原爆や平和について、向き合って考えているところを見ると近い感じがします。共に生きるために、世界中の人が広島で戦争や核兵器について一緒に考えていくことが世界平和につながる大きな一歩だと思います。写真2枚。1。外国の方も大勢訪れていました。写真の説明。若井さんとブロンドの女性が笑顔で並んで写っています。2. 平和を願い、灯籠にメッセージを書きました。写真の説明。若井さんがメッセージを書いた紙を胸の前に掲げて写っています。写真終わり。
10ページ。暮らしの情報満載、見て知って得をする河原版。 お知らせが15項目あります。 1. 津南町職員看護師採用試験実施。平成28年4月に採用する津南町職員を次の通り再募集します。職種及び採用予定人員、看護師、準看護師含む7名、受験資格、括弧1、昭和40年4月2日以降に生まれたもので、看護師などの資格を有する者、または平成28年3月31日までに同資格取得見込みの者、括弧2、次のいずれかに該当する者は受験できません。1、成年非後見人または非補佐人、準近畿三者を含む。2、禁錮以上の刑に処せられ、その執行が終わるまで、または執行を受けることがなくなるまでの者。3、津南町職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者。4、日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはそのもとに成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党、その他の団体を結成し、またはこれに加入した者。試験日時及び会場。平成28年1月中旬に、津南町役場で採用試験、面接などを行います。受験申し込み期間及び場所。括弧1、申し込み期間。平成27年9月24日木曜日から平成27年12月4日金曜日まで。注意事項。1、郵送の場合は12月4日筆着分まで受け付けます。2、持参の場合は午前8時30分から午後5時15分まで、ただし土日曜日及び祝祭日を除く、受け付けます。括弧2、申し込み場所、津南町役場総務課。受験手続き。括弧1、申し込み書の請求先、津南町役場総務課総務班。郵便番号 949-8292、 新潟県中魚沼郡津南町大和座下船とぼ585番地、電話 025-765-3112。 また津南町のホームページで様式をダウンロードできます。括弧2、申し込み方法。受験申込書に所要事項を記入・押印し、写真、縦4センチ、横3センチ、1枚を貼り、提出してください。括弧3、その他。不明な点は、津南町役場総務課総務班、電話 025-765-3112 までお問い合わせください。2、看護師などの離職時における届出について、10月1日より、看護師など、保健師、助産師、看護師、准看護師が離職した場合などに、住所・氏名などを県ナースセンターに届出ることが努力義務化されます。届出ていただいた方に対しては、県ナースセンターが復職のための情報提供や研修実施などの支援を行います。届出対象者、括弧1、離職するまたは離職中の看護師など、括弧2、免許取得後、直ちに就業しない看護師など。届出の内容、氏名、生年月日、住所、電話番号、連絡先など。届出先、新潟県ナースセンター、新潟市中央区川岸町2丁目11番地。電話 025-233-6011。届出の方法。e-ナースセンターにアクセスまたは書面による届出。 お問い合わせ、新潟県福祉保健部、医師・看護師職員確保対策課、看護職員確保育成係、電話 025-280-5178。 3. 平成27年度第4回物忘れ相談会のお知らせ。今年度4回目となる専門医による物忘れ相談会、認知症相談会を開催します。相談を希望される方は、事前に福祉保健課保健班までお申し込みください。日時、平成27年10月15日木曜日、午後1時から4時。会場、津南町役場。相談対象者、本人及び家族。相談医師、本田病院院長稲月先生。相談料無料。申し込み締め切り、10月8日木曜日。定員4名がありますので、定員になり次第締め切らせていただきます。申し込みお問い合わせ、役場福祉保健課保健班、電話 765-3114。 4. 第26回消防広場。期日10月4日日曜日。時間午前10時から午後3時。会場越後つまり交流館キナーレ。なお臨時駐車場として株式会社根重織物様の駐車場を利用できます。内容、消防訓練コーナー、ミニ消防車、ちびっこ救助隊、消防車両展示、風船、新庁舎 PR など。お問い合わせ、十日町地域消防本部予防課、電話 025-757-1557。 5. 10月25日は津南町議会議員一般選挙の投票日です。これからの町政に私たちの意思が反映される大切な選挙です。棄権することなくみんなで投票しましょう。投票できる人、津南町の選挙人名簿に登録されている人で、町外転出者以外は投票できます。この登録されている人とは、10月25日現在、満20歳以上で、7月19日以前に町内に転入し、住民登録が済んでいる人です。投票できない人、選挙人名簿に登録されていても、投票日までに町外に転出した人は投票できません。ただし、期日前投票を行った後に町外へ転出した場合は、その投票は有効な投票として取り扱います。入場券をお忘れなく。入場券は告示日までに郵送でお届けします。届かなかったり、紛失した場合でも、選挙人名簿に登録されている人は投票できますので、投票所で係員に申し出てください。投票所、次の投票区は投票所が変更となりますのでご注意ください。第9投票区、足ヶ崎小学校から若葉保育園。投票時間、すべての投票所で閉鎖時刻が繰り上がります。投票時間は午前7時から午後6時までです。なお、第12投票区、血統国設管理センター。第13投票区、大赤沢民芸館は、閉鎖時間を3時間繰り上げ、午後5時まで。期日前投票、10月21日水曜日から24日土曜日。午前8時30分から午後8時まで。投票所、津南町役場3階大会議室。期日前投票ができる人、 投票日当日、主に次に掲げる事由のいずれかに該当すると見込まれる人です。1. 区域を問わず、職務もしくは業務に従事すること。2. 1以外の用務または事故のため、投票区の区域外に旅行または滞在すること。3. 疾病、負傷、妊娠などのため歩行が困難であること。不在者投票。病気などで病院に入院している人や老人ホームなどに入所している人は、それぞれの入院・入所先の施設で不在者投票ができます。なお、郵便による不在者投票、身体に重度の障害があり、郵便投票証明書の交付を受けている方の請求期間は、選挙期日の4日前、10月21日までです。町外での不在者投票。長期出張や出稼ぎなどで津南町を離れる人、またはすでに離れている人は、滞在地で不在者投票ができます。手続きは次のようになります。1. 不在者投票請求書兼宣誓書を津南町選挙管理委員会へ請求します。2. 不在者投票請求書兼宣誓書に必要事項を記入し、町選挙管理委員会へ提出します。3. 投票用紙などが送られてきたら、それらを持って滞在地の選挙管理委員会へ行き、そこで投票します。平日午前8時30分から午後5時まで。なお、この請求は告示日前でもできますので、早めに手続きしてください。明るい選挙。送らない、求めない、受け取らないの三内運動を推進し、明るく正しい選挙を推進しましょう。お問い合わせ、津南町選挙管理委員会、津南町明るい選挙推進協議会、電話 765-5584。 6. 法の日、週間内の相談所の開設について。10月1日から7日まで法の日週間が実施されます。この期間に次の通りの相談所が開設されますのでご利用ください。10月4日日曜日、午前10時から午後2時。場所、十日町合同庁舎法務局、十日町市本町1丁目。名称、法の日週間全国一斉、法務局休日相談所。10月1日木曜日から10月7日水曜日。場所、県内各司法書士事務所。町内では高橋司法書士事務所。電話 765-2582 と津南司法書士事務所、電話 755-5645 の2事務所で相談できますが、あらかじめ電話で連絡をしてからお出かけください。土地や建物の売買、相続、抵当権設定や境界の問題、会社の設立や役員変更などの会社法人登記の問題、戸籍国籍の問題、地代、家賃などの供託の問題などの相談に対応します。相談は無料で、秘密は固く守られます。お問い合わせ、役場税務町民課町民班、電話 765-3113。 7. 十日町地区雇用協議会から建設業求人説明会のお知らせ。十日町雇用協議会より以下の日程で建設業の求人説明会を開催いたします。開催日時、10月9日金曜日、午前10時から正午、午後1時から午後3時。参加企業数によって変動する可能性がございます。参加事業所などの詳細についてはお問い合わせください。 新卒者の参加も可能です。開催場所、ハローワーク十日町。お問い合わせ、ハローワーク十日町事業所部門、電話 025-757-2407。 8. 沖縄にある新潟の塔、改修県民募金へのご協力のお願い。今年は終戦から70年です。先の大戦において、沖縄及び南方諸地域、フィリピン、ビルマ、パラオなどで戦没された新潟県出身者41,960人を慰霊するため、沖縄に建立された戦没者慰霊碑、新潟の塔の老朽化が進んでいます。新潟の塔改修のための県民募金にご協力ください。募金方法、台紙、北越、大光銀行の窓口から募金口座へ振り込み、手数料無料。募金実施期間、平成28年3月31日まで。お問い合わせ、新潟県福祉保健部福祉保健課援護恩給室、電話 025-280-5180。 9. 戦没者などのご遺族の皆様へ、特別弔慰金の申請はお済みですか？特別弔慰金の趣旨、戦後70周年にあたり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者などの尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔意の意を表するため、戦没者などのご遺族に特別弔慰金、記名国債を支給するものです。請求期間、平成27年4月1日から平成30年4月2日の3年間。なお、請求期間を過ぎると、第10回の特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。支給対象者、戦没者等の死亡当時のご遺族で、平成27年4月1日、基準日において、恩給法による公務扶助料や、戦傷病者、戦没者遺族等救護法による遺族年金等を受ける方、戦没者等の妻や父母等がいない場合に、ご遺族お一人に支給。なお、戦没者などの死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。請求窓口お問い合わせ、津南町役場福祉保健課福祉班、電話765-3114。 10. キノコ鑑別講習会。十日町食品衛生協会では、キノコ狩りシーズンを前に、キノコによる食中毒の未然防止と正しい知識の普及を図るため、キノコ鑑別講習会を開催します。日時、10月14日水曜日、受付開始午前9時、午前9時30分から午後2時20分。会場、中後グリーンパーク周辺、十日町市上野2924-28。日程、午前9時30分開講式、午前9時45分キノコ採取、午前11時45分昼食、午後0時30分、鑑別講習会。午後1時30分、抽選会。午後2時10分、閉講式。参加料、無料。昼食は各自でご用意ください。なお、サービスでキノコ汁が出ます。送迎のお申し込み。当日は役場から現地までの送迎バスが出ます。乗車を希望される方は、10月9日金曜日までに税務町民課町民班へお申し込みください。なお、送迎バスのご利用は定員20名になり次第締め切りとなります。 発車時刻午前8時20分役場前集合、午前8時30分役場出発、講習会午後2時30分会場出発。直接現地に行かれる方は事前申し込み不要です。お問い合わせ、津南町役場税務町民課町民班、電話025-765-3113、十日町食品衛生協会事務局、電話025-757-0885。11、きのこ簡単アイデアレシピコンテスト開催中。応募条件、1、必ずキノコを2種類以上使うこと、いろんなキノコをたっぷり使うと高評価。2、オリジナルであり他への応募や公表がされていないこと。3、誰でも作れる簡単なレシピであること。応募方法、専用の応募用紙に必要事項を記載の上郵送してください。メールでも応募か。応募用紙は魚沼きのこ山菜振興協議会のホームページ、南魚沼地域振興局林業振興課にあります。優秀作品に選ばれた方には豪華旅券ほかプレゼントいたします。締め切り平成27年11月1日日曜日、当日消印有効。お問い合わせお申し込み、郵便番号 949-6680、 南魚沼市六日町960、魚沼きのこ山菜振興協議会南魚沼地域振興局林業振興課内、電話025-772-8266、 E メール info@unumakinoko.jp、 ホームページ http://www.unumakinoko.jp/。12、第59回津南町美術展作品大募集。第59回津南町美術展を開催します。町内の美術愛好家の皆さん、日頃の創作活動の成果をお披露目してみませんか？開催期間、平成27年10月27日火曜日から11月8日日曜日。会場、津南町文化センター。募集作品、絵画、彫刻、工芸、書道、写真、手芸、折り紙など、日頃創作している美術作品なら何でも結構です。出品資格、町内在住、もしくは町内にお勤めの方ならどなたでも出品できます。申し込み方法、お電話もしくは直接文化センター窓口でお申し込みください。なお、お申し込みの際には、氏名、団体名、住所、連絡先、作品分野、出品数をお知らせください。申し込み期限、平成27年10月20日火曜日。その他、作品搬入時期や展示場所などの詳細は、後日連絡いたします。また、会場の広さには限りがありますので、出品数を制限させていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。お問い合わせ、お申し込み、津南町公民館、津南町文化センター、電話 765-3134。 13、ワンワン運動会 in ベルナティオ、動物愛護推進大会 in 十日町。日時、10月4日日曜日。ワンワン運動会、午前10時から午後2時。 午前9時から受付開始。動物愛護推進大会、午前11時30分から正午。会場、アテマ高原リゾートベルナティオ特設芝生広場。対象、愛犬と飼い主。内容、お手おかわりゲーム、恋ゲーム、短距離競争、早食い競争、運動会参加費、犬1頭につき1000円、入場無料。お問い合わせ、事前申し込み不要、十日町保健所、電話 757-2707。 14、町長杯争奪町民ゴルフ大会参加者大募集。第24回津南町長杯争奪町民ゴルフ大会を次の通り開催します。この大会は参加者の親睦が一番の目的です。町内に在住または町内に勤務されている方ならどなたでも参加できます。単独での参加も初心者の参加も大歓迎です。仲間を募ってふるってご参加ください。日時、10月31日土曜日、8時59分から。場所、十日町カントリークラブ、つつじ、信濃コース、各7組。参加費、プレー代参加費込み。メンバー、1万1000円。ビジター、1万3000円。なお、ゴルフ場利用税、消費税は別途必要です。申し込み締め切り、10月16日金曜日。お申し込み、お問い合わせ、津南町公民館、電話 765-3134、担当板場。その他、スタート時間、表彰式などの詳細は、後日、申し込み者にご連絡します。15、新潟県労働委員会による休日労働トラブル相談会開催のお知らせ。労働者、事業主を問わず、労働委員会の委員が労使間の問題解決に向けてアドバイスします。ご相談に応じる者は、労使関係に豊富な知識や経験がある広域委員、弁護士など、労働者委員、労働組合役員など、使用者委員、会社役員などです。開催日時、10月4日、18日、25日日曜日、いずれも午後1時30分から午後4時。開催場所、4日、ワークパル上越、上越市下門前477番。18日、長岡地域振興局、長岡市沖田2丁目173番地2、25日、新潟県庁16階、新潟県労働委員会、新潟市中央区振興庁4番地1。内容、解雇、賃金未払い、退職金、パワハラなどの労使間のトラブル。お申し込み、新潟県労働委員会事務局総務課、電話 025-280-5546、事前にお問い合わせください。事前連絡がない場合、お受けできないことがあります。囲み記事が2項目あります。1、平成27年在宅医療講演会。医療・介護のその時。どうしよう、困ったを避けるために。知っておくべき基礎知識と備え。日時、平成27年10月7日水曜日、午後1時から4時15分。会場、十日町市クロステン大ホール。内容、寸劇、どうしようか困ったて。劇団ケアネット。講話、最後まで安心して暮らせる地域であるために必要な備えと仕組み。講師、高橋定治氏。 新潟県介護支援専門員協会会長、新潟県老人福祉施設協議会副会長ほか、パネルディスカッション、よくわかる、つまり地域の制度やサービス基礎知識、フリートーク、あなたならどうする、お問い合わせ、新潟県十日町地域振興局健康福祉部、電話 025-757-2400、 主催十日町地域在宅医療連携協議会、十日町ケアネット、共催十日町市中魚沼郡医師会、十日町市津南町。2. 津南町健康祭り、すみれ工房バザー協力のお願い。10月18日日曜日に行われる町健康祭りに、今年もすみれ工房が出展します。ご家庭で不要の日用雑貨、食品、寝具類、衣類、洗濯済みのもの、会社などでご不要になった景品など、ご協力いただけるものがございましたらお願いします。10月14日水曜日までに下記にお持ちいただくか、ご連絡いただければお伺いいたします。すみれ工房、電話 765-4703、 京福園、電話 765-3700、 京福園中津、電話 765-5800、 京福園北部、電話 765-5361、 役場福祉保健課、電話 765-3114。
14から15ページ3年に一度の文化の祭典、芸術と暮らした50日間、越後つまりアートトリエンナーレ2015、7月26日から9月13日。写真、根っこ番楽、牛若丸役を演じる子供。写真の説明、羽織姿で烏帽子をかぶり、右手に日の丸絵柄の扇を持った子供が、半身に構えて正面を向いています。吹き出しに、大地の芸術祭ではこんなイベントもありましたよ、と書かれています。写真終わり。6回目となった今回の芸術祭、皆さんはいくつ回れましたか？津南と十日町、合わせて350点余りの作品が展示されていましたが、中には常設展示の作品とは異なり、その時間その場所でしか体験し得ないイベント作品も数多くありました。そんなイベントの一部を紹介します。丸1、リン・シェンロンプラスツァイス劇団、宮の原集落、里山へ帰ろう。女性、一般財団法人自治総合センター。丸2、マタギの里をつなげる、根っこ番楽プロジェクト、根っこ番楽保存会、血統集落、根っこ番楽つまりの里に急ぐなり。女性、公益財団法人地域社会振興財団。丸3、車座おにぎり、泊まる集落。丸4、劇団サンプル上郷クローブ座、ヘンゼルとグレーテル、もう森になんて行かない。丸5、ニブロール上郷クローブ座、リアルリアリテー。丸6、指輪ホテル大倉節王堂、あんなに愛し合ったのに。丸7、イートアンドアート太郎上郷クローブ座レストラン。女性、公益財団法人地域社会振興財団。丸8、滝沢清 黒沢美香コラボレーション公演。丸九、滝沢清、アレッシオ・シルベストリンコラボレーション公演。写真が9枚あります。写真の説明。紹介された9つのイベントに関連した写真が載っています。写真終わり。16ページ。津南街角スケッチ。ニュースが4項目あります。ニュース1。県内初となるファミマプラス農協型店舗。8月26日。ファミリーマート JA 津南町上郷店開店。国道117号線沿いの上郷逆さま基地内で新たにオープンしたファミリーマートでは、通常のコンビニの商品のほか、農協で取り扱っていた野菜や肉などの生鮮食品も販売されています。店内には飲食スペースもあり、初日から地域の方や観光客で賑わっていました。写真、旧津南町農協上郷支店の跡地に新たに誕生しました。写真終わり。ニュース2、心のこもった手作り品、9月12日から13日、第8回越後つまりクラフトフェア、毎年100店以上が出展し、内容も年を追うごとに充実、町内外からも多くの人が訪れたニューグリンピアの芝生会場は、2日間とも天候に恵まれ、賑わいを見せていました。写真、作り手と直接話をすることができるのがクラフトフェアの魅力。写真終わり。ニュース3、みんなで作れ、絆とともに。8月30日、津南中学校体育祭。全校生徒がピエロをモチーフにした赤、アイラ軍と、侍や忍者をイメージした青、奨励軍に分かれ、応援合戦や玉入れ、騎馬戦など競技を行いました。写真が2枚あります。1、あいにくの雨で体育館での開催でしたが、生徒は全力疾走。2、パネルや衣装など装飾にも力が入っていました。写真終わり。ニュース4、ソイアッサ、8月27日、熊野三社祭り女みこし。大荒れの都人場下の祭りでは、子供みこしと男みこしのほか、名物の女みこしが担がれます。この祭りを皮切りに、津南では各地の祭りが始まる夏の風物詩ですね。写真、元気な掛け声とともに町内を練り歩きました。写真終わり。17ページ、つなごうプロジェクト、みんなでつなん編集会議。何かを表現し、人に伝えるとき、写真は大きな力になります。言葉では伝わりにくい雰囲気などが表現できるのが写真の良さです。みんなで編集会議の第3回は、カメラマンの鶴崎哲香さんをゲストに迎え、写真を学ぶワークショップを行いました。講義では、アングルや光の向きを変えた写真を比べて印象の違いを確認しました。講義の後は、メンバーが持ち寄ったお弁当を、アングルや光を意識しながら撮影したり、人物撮影での自然な表情を引き出すコミュニケーションを学んだりしました。3回の編集会議を踏まえて、各自の企画ページの取材も始まり、こと写真に関して言えば、伝えたい意図を持って撮影できるようになったのではないでしょうか。取材の準備段階や現場では、いろいろと苦労があるようですが、今回のワークショップで学んだことは、小冊子制作だけでなく、 SNS の情報発信などでも活用できると思います。つなごうプロジェクトの Facebook ページもあります。みんなで編集会議の様子も随時アップしていますので、いいねをよろしくお願いします。https://www.facebook.com/tsunagotsunan 写真、写真の説明。男性一人、女性二人がテーブルの上の弁当にカメラを向けています。写真終わり。地域おこし協力隊だより。皆さんこんにちは。三ヶ地区担当の松本です。津南町に来て早半年。日々地域の中を歩いていると、え?と思わず二度見してしまう不思議なものがあります。それは畑の中にひょっこり顔を出すスキーのストック。綺麗な花が咲いているタイヤ。自然物と人工物が共に存在する違和感が面白い。と思わずパシャリ。よく見るとストックは支柱代わり、タイヤは植木鉢代わりなのでした。ただ私が今回お伝えしたいのは、その面白さだけではありません。雪がたくさん降る津南だからこそ、家庭にある古くなったスキーのストック、車が必須の地域だからこそ消費の多いタイヤ、本来の役目を終えた道具をうまく利用しようという人々の知恵がそこにはありました。自然の資源を無駄にせず、最後まで活用しようという津南の人々の心と暮らしの知恵は、人工物に対しても同じなんだなぁと感じました。今は何でも新しいものが安く手に入りますが、このような今あるものを大事にする心は、津南の素敵だなぁと思います。それは、一年の半分近く雪に覆われて、何でもかんでも手に入る環境ではなかったであろう津南の暮らしがつないできた心なのかなと感じます。写真が2枚あります。写真の説明。1、畑の野菜の中にストックが立っているのが見えます。2、ハイタイヤの花壇に花が咲いている写真です。写真終わり。18ページ。事業主の皆様へ。個人住民税は給与天引き特別徴収で納めましょう。新潟県と県内全市町村では、個人住民税の特別徴収の完全実施に向けて取り組みを進めています。まだ特別徴収を実施していない事業主の皆様は、適正な特別徴収の実施について、ご理解とご協力をお願いいたします。9.1 個人住民税の特別徴収って何？A.1 事業主が毎月従業員に支払う給与から、従業員本人の個人住民税を天引きして市町村に納めていただく制度です。9.2 どうしても特別徴収をしなくちゃいけないの？A.2 地方税法などの規定により、所得税の源泉徴収義務のある事業主は、従業員の個人住民税を特別徴収、給与天引きすることが義務付けられています。9.3 特別徴収するメリットは、A.3 事業主は、個人住民税の毎月の給与天引き額は、市町村が計算しお知らせしますので、所得税のように事業主が税額を計算したり、年末調整をしたりする必要がありません。従業員は、特別徴収でない場合、年4回に分けて納税することになりますが、特別徴収では、毎月の給与から年12回に分けて天引きされるため、 1回あたりの納税額が少なくて済みます。また、直接現金で納めていた方は、金融機関まで行く手間が省けます。年度の途中からでも特別徴収への切り替えは可能です。特別徴収を実施いただける場合、必要書類を送付しますので、ご連絡ください。図、特別徴収の仕組み。図の説明。左側に従業員、中央に事業主、右側に市町村と書かれた枠があります。それぞれの欄で矢印と説明があり、合わせて5項目あります。順に読みます。丸1、事業主から市町村へ、給与支払い報告書の提出、1月31日まで。丸2、市町村から事業主へ、特別徴収税額の通知、5月中旬。丸3、事業主から従業員へ、税額通知書の配布、5月31日まで。丸4、従業員から事業主へ、個人住民税の給与転引き、6月から翌年5月まで、毎月の給与支払い日。丸5、事業主から市町村へ、個人住民税の納入、翌月10日まで。なお、納期の特例の制度あり。図、終わり。お問い合わせ、津南町役場税務町民課、税務班、電話、025-765-3113。
19ページ、国宝だより。上手なお医者さんのかかり方。お医者さんにかかるとき、ちょっとした誤解や思い込みで治療が長引くことがあります。また、休日や夜間に軽症の患者さんが救急医療へ受診することにより、緊急性の高い重症の患者さんの治療に支障をきたすことがあります。必要なときに、必要な方が安心して医療が受けられるように、医療機関の受診などの際には、次のことに留意しましょう。かかりつけ医を持ちましょう。かかりつけ医とは、病歴や健康状態などを把握して、健康管理全般のアドバイスをしてくれる医師のことです。風邪などの軽い病気であれば、大きな病院でも、身近な開業医でも、治療内容はほとんど変わりません。常日頃から健康管理に努め、異変を感じたら、かかりつけ医へ相談、受診しましょう。わからないことは確認を。お医者さんの説明をよく聞いて、受診の疑問や不安を解消した上で治療に臨みましょう。また、同様に、お医者さんの質問にも隠さず答えることも重要です。指示は守りましょう。ご自身の判断で処方された薬を飲まなかったり、薬の量を加減したりすることはやめましょう。薬が余っているときは、お医者さんや薬剤師さんに相談しましょう。重複受診を控えましょう。重複受診とは、同じ病気で医療機関を次々と変更して受診することを言います。医療機関をお医者さんからの紹介なく変更すると、その都度初診料がかかり、無駄な医療費が発生します。また、何度も検査や処置、投薬などを行うことで、ご自身の体にも負担がかかります。夜間や休日の受診は控えましょう。昼間、普段の病院は混雑しているから、などの理由で、夜間や休日に受診することはやめましょう。本来の診療費のほかに別料金も追加されますし、急病の方の治療に支障をきたす恐れがあります。体調が急変したなどのやむを得ない場合を除いては、診療時間内に受診しましょう。ジェネリック医薬品をご存知ですか？ジェネリック医薬品は、 これまで効き目や安全性が確認されてきた薬と同等と認められた低価格の薬です。ジェネリック薬品を使用することにより、薬代の負担の軽減につながります。ジェネリック薬品を希望される場合は、医師・薬剤師にご相談ください。保険料の納付にご協力ください。皆さんが医療機関を受診するときの医療費は、加入者からの保険料や国や県からの補助金によって支えられています。いざというとき、安心して医療機関にかかれるよう、保険料の納付にご理解とご協力をお願いします。事情により納付が困難な場合、災害やその他の特別な事情によって生計を維持することが困難になった場合は、保険料の徴収を猶予したり減額したりする制度があります。納付が困難な場合は、滞納したままにせず、お早めにご相談ください。保険料の滞納が続くと、特別な事情がないのに保険料を滞納していると、次の措置が取られることがあります。1、納期限を過ぎても納めないとき。納期限が過ぎると督促が行われ、延滞金などが加算される場合もあります。それでも滞納が続くと、通常の保険証の代わりに、有効期限の短い短期非保険者証が交付されることがあります。2、1年以上滞納が続くとき、保険証の代わりに資格証明書が交付されることがあります。資格証明書になると、医療費は一旦全額自己負担となります。申請により、保険給付分は払い戻されます。なお、短期非保険者証や資格証明書の交付に際しては、納付相談が行われます。納付には、口座振替が便利です。あらかじめ手続きいただければ、指定口座から納期に合わせて自動的に引き落とされます。便利で安心、確実な口座振替をぜひ、ご利用ください。なお、口座振替を希望する方は、取引のある金融機関の窓口で手続きをしてください。20ページ、大雨警報や通行止めなどの情報が受け取れます。津南町防災メールに登録しましょう。携帯電話などに防災情報などがメールで届く、津南町防災メールのサービスを提供しています。携帯電話をお持ちの方はぜひ登録いただき、非常時の情報入手手段として活用ください。発信する情報、1、防災気象情報、地震震度3以上、台風大雨、大雪に関する情報、警報以上、避難情報、2、火災情報、火災が発生・鎮火した際の火災情報。3、防犯情報、不審者情報。4、生活関連情報、道路情報、熊などの目撃情報。写真があります。写真の説明。携帯電話とスマートフォンを操作中の写真です。写真終わり。登録方法、携帯電話、スマートフォンなどに、右の QR コードを読み込むか、メールアドレスを直接入力して、カラーメール、何も入力しないメールを送ってください。登録用メールが返信されますので、指示に従って登録をしてください。右側に二次元コードが印刷されています。メールアドレス、reg-tsunan@tsunan.mail-mag.net 1、カラメールを送る。カラメールを送るとメールが送られてくるので、米印、指示に従いサイトに接続してください。次に、利用規約を確認する画面に移ります。 すべて確認し、利用規約最下部にある同意ボタンを押してください。米印重要。米印重要。米印重要。カラーメールを送っても登録用のメールが送られてこない場合は、使われている携帯電話などの迷惑メールの設定を変更してください。迷惑メールの設定の変更方法は、携帯電話会社にお問い合わせください。迷惑メール設定の許可するアドレスは、info-tsunan@mail-mag.net です。過去の配信履歴をパソコンや携帯電話でインターネットを通じて閲覧できます。http://www.tsunan-b.jp 2. 登録情報を確認。登録されるメールアドレスと受信希望情報が表示されます。火災の情報提供が必要な方は、火災情報をチェックしてから確認ボタンを押してください。次に登録確認の画面に移りますので、確認し登録ボタンを押してください。3. 確認メールを受け取り登録完了。登録確認のメールが送られてきたら登録完了です。図表の説明。登録の際の携帯電話の画面が3つ表示されています。図表終わり。お問い合わせ、総務課総務班、電話 765-3112。なお、携帯電話の操作方法については、電話会社にお問い合わせください。21ページ、新潟県自殺対策推進月間特集、かけがえのない大切な人の命を守りたい、働き盛りのうつ病。イラストがあります。イラストの説明。14人の顔のイラストに囲まれた中に、ハートのついた竹竿と旗があります。その付近に、話して聞かせてみんなで守る新潟の命、新潟県心の相談ダイヤル 0570-783-025 新潟県自殺予防キャンペーンと書かれています。イラスト終わり。1. 新潟県の自殺の特徴は、日本の自殺率は先進国の中でも高く、全国における新潟県の自殺率は平成26年はワースト4位でした。また県内でも十日町管内、十日町市津南町の自殺率は高い位置で推移し、この地域の重要な課題となっています。平成26年の県の状況では、男性の自殺率がすべての年代で女性より高く、特に働き盛り世代と高齢者に多く見られています。自殺の原因・動機としては、健康問題 48% が最も多く、次に家庭問題 20%、 経済・生活問題 16% となっています。健康問題の内訳は、うつ病 21%、 身体の病気 20% で、自殺予防に関して働き盛り世代のうつ病への対策が欠かせなくなっています。2. 働き盛りに見られがちなうつ症状。中高年齢層の立場で起こりやすい症状には、次のようなものがあります。1. 出勤困難症。職場でのストレスが原因で、会社に行こうとしても行けなくなってしまう。家を出ようとすると、頭痛や腹痛が起こる。2. 帰宅拒否症。家族関係の問題から、本来安らげるはずの家庭に、帰りたいけど帰るのが怖いと感じるようになる。3. サンドイッチ症候群。
上司と部下の間で板挟みとなるストレスで中間管理職に多い。丸4、燃え尽き症候群。仕事最優先で一生懸命に働いてきたのに、突然やる気を失い無気力状態となる。疲労感がひどく、ひどい不眠に悩まされることもある。丸5、引っ越しうつ病。引っ越して環境や人間関係が変わったことが心の負担になり、何もする気が起きなくなったり、人に会いたくないと思うようになる。丸6、荷下ろしうつ病。長年の夢が叶ったり、目標を達成し、それまでのストレスが一気に吹き出し、無気力状態になる。3. 早期相談、早期受診を。心の病気にかかっていても、本人が気がつかなかったり、周囲の人への援助を求めてこないことがよくあります。そのためには、SOS のサインに、早めに気がついてあげることが大切です。例えば、食事を残すようになった、よく眠れていない、笑顔がなくなり口数が減った、今まで楽しめていたことに無関心になった、などの様子が見られてきたときには、早めの相談や受診ができるように声かけをしましょう。4. 家族が心の病と診断されたら、まずはゆっくり休養させることが必要です。回復を焦る気持ちが本人にはありますが、時間をかけて一緒に治療に向き合う姿勢で見守ること大事です。症状が悪化すると、死にたいという言葉を口にしたり、突然に身辺整理を始めるなど、自殺のサインを見せることがあります。このような時は迷わず、早急に専門医へ相談してください。5. 命を守るために私たちができること。本人のうつ病の症状に早めに気づくためには、普段のコミュニケーション、会話や表情を知ることが大切です。また、気持ちを打ち明けられたときは、ねぎらいと共感の気持ちで話を十分に聞き、自殺予防のために、適切な支援者へとつないでください。ワンストップ相談。津南町では、福祉保健課、税務町民課、社会福祉協議会の各種相談会を紹介するリーフレット、暮らしと心の相談会を作成しました。1回の相談から、その悩みに関連して必要と考えられる関係者へとつなぐ援助を行っています。心の健康に心配のある人へは、精神保健福祉相談員や保健師が相談に応じています。写真の説明。2組の家族のイラストの後ろに黒板があります。その上、中、下に、平成27年度、暮らしと心の相談会、相談無料、津南町と書かれています。写真終わり。お問い合わせ、福祉保健課、健康班、電話 765-3114。22ページ、ブックタイム、広報ライブラリー、9月、長月。今月の一冊、10代のうちに知っておきたい折れない心の作り方、水島博子著、紀伊国屋書店。10代が抱えるさまざまな悩みに人気精神科医が答えます。内地の芸術祭が終わり、県外ナンバーでにぎわっていた道路も落ち着き、やっと普段通りになりましたね。そんな中、子どもたちは学校が始まり、忙しい日々を過ごしていることと思います。実は、夏休み明けの9月というのは、子どもの自殺が最も多いのだそうです。このことを知り、先日、神奈川県のある図書館司書が、学校が死ぬほど辛い子は図書館へというメッセージをツイッターで発信し、話題になりましたね。これを見て心が軽くなった方も多いのではないでしょうか。学生だと学校がすべてだと思いがちですが、そうではありません。 死を選ぶなら逃げてしまうことも一つの選択ではないでしょうか。私自身も学校がとても辛い時期がありました。辛い時は死に追い込まれる前にゆっくり心を休めることが必要です。休んでまた頑張れる時に頑張ればいいのです。また図書室に来ることでたくさんの本の中から問題解決のヒントになる本に出会えるかもしれません。今月の一冊では、そんな問題解決のヒントになるような本を紹介しています。10代は特に悩みが尽きない時期です。この本は、他人と比べてしまう、悪口、陰口、LINE やメールのトラブルなどにヒントを示してくれています。10代でなくても、対人関係の処世術として知っておくと便利です。ぜひ図書室で手に取ってみてください。新潟県自殺対策推進月間。9月は新潟県自殺対策推進月間です。津南町公民館図書室では、心が疲れたら読む本、図書館にありますコーナーを作り、関連図書の展示、貸し出しをしています。期間は9月20日から10月20日。ぜひお越しください。休館日、9月28日月曜日、10月26日月曜日。8月の新着図書、大人の本、1万冊の絵本を読み聞かせ、3兄弟を東大へ。受験は母親が9割。佐藤良子著、朝日新聞出版。新潟から広まった教育、中一ギャップ、上村栄一著、新潟日報事業者。第153回直木賞受賞作、龍、東山明著、講談社。子供の本、シリーズ最高傑作を刊行、小人大図鑑、名畑敏孝、作、六輪社。戦争童話集、小さい潜水艦に恋をしたデカすぎるクジラの話、野坂昭之原作、世界文化社。劇場カットそのまま、映画の感動を絵本で、化け物の子、細田守原作、角川。その他寄贈本含め162冊が新着となっております。ペンリレー、熱くて泣ける漫画です。金子正史さんから小林敦史さん、割の。紹介する本、大きく振りかぶって、樋口朝著、出版社、講談社。私が紹介する本は、タイトルでわかると思いますが、野球を題材にした漫画です。小さい時から漫画が大好きで、注ぎ込み。小遣いのすべてを注ぎ込み。小遣いのすべてを注ぎ込み、いろいろなジャンルの本を読んできました。その中で、読んでいて泣くほど感動したのが、大きく振りかぶってです。舞台は、高校で新設されたばかりの野球部の1年生たちが、怖い女監督のもとで甲子園を目指すというよくありそうな内容ですが、野球素人の私がハマってしまう理由が多くあります。まず、野球の面白さがよくわかります。チームでプレーすることの面白さ、その中での個人の思惑、だんだん一つのチームができていく過程が楽しめます。私は剣道部で1対1でしたので、チームプレーに憧れもあり、より楽しめました。次に、スポーツ科学を取り入れた練習描写です。出てくるキャラクターたちはいきなり 140km の球を投げたり、ホームランを打ったりはしません。緊張を和らげるためのメンタルトレーニングや、集中力を意図的に上げるための脳トレなどの練習が、とにかく細かく書いてあり、うまくなる過程が読んでいてわかるので、他にはない面白さがあります。そして、とにかく主人公が、個性的です。中学時代、 理事長の孫だから実力がないのにエースになったと思われ、はぶられた三橋くんは転校して別の野球部に入ります。自信をなくして卑屈になった彼は、とても読んでいてイライラします。ですが、三橋の実力に気づいたチームメイトが、彼に自信を持たせるために行う行動が、泣くほど感動します。一巻から、こんな面白い漫画は初めてで、私は名作、スランダンクよりも好きです。野球を知らない方でも楽しめる作品だと思います。ぜひご覧になってください。次は小林由里さんを紹介します。23ページ、津南の文芸。短歌、砂丘。初彦の一歳祝うと我が母の月し紅白の餅送りやる。初彦の一歳祝うと我が母の月し紅白の餅送りやる。山本浩一。ぎくしゃくと危うきバランス取りながら、孫は死が足で歩き染めたり。ぎくしゃくと危うきバランス取りながら、孫は死が足で歩き染めたり。椿恵子。小麦色の足伸びやかに投げ出して、くれることなき少女の夏。小麦色の足伸びやかに投げ出して、くれることなき少女の夏。貝沢恵子。夏にあれ、暑さに強き義父は今日、ベッドの上で100歳祝うなる。夏にあれ、暑さに強き義父は今日、ベッドの上で100歳祝わる。関谷育子。湿りおぶる、涼しき風の吹き来たり、にわかに陰りて雷鳴近づく。湿りおぶる、涼しき風の吹き来たり、にわかに陰りて雷鳴近づく。恩田久美子。体内の14センチの子にすでに、頭も背骨も手足も備わる。妊娠5ヶ月の阿子の体内写真。体内の14センチの子にすでに、頭も背骨も手足も備わる。丸山直子。穂の下の小さき緑の鈴く玉、上路の水に濡れて光りぬ。穂の下の小さき緑の鈴く玉、上路の水に濡れて光りぬ。小野寺常代。旅疲れ、ほどくるごとし帰りきて、なす漬け丸ごとはみつついたり。旅疲れ、ほどくるごとし帰りきて、なす漬け丸ごとはみつついたり。樋口康子。初絶句のひ孫に祝いの品選ぶ、カタログ見つつ話の弾む。初絶句のひ孫に祝いの品選ぶ、カタログ見つつ話の弾む。内山菊。妻ありて OB 会の旅先にシャッター切る音今も聞こえく。妻ありて OB 会の旅先にシャッター切る音今も聞こえく。尾身初恵。些細なことに乱され痛め愛し、55年の長き日々あり。些細なことに乱され痛め愛し、55年の長き日々あり。滝沢勝恵。ふるふると線香花火の玉落ちて、闇に戻れば切なくなりぬ。ふるふると線香花火の玉落ちて、闇に戻れば切なくなりぬ。風巻京子。ステージに乙女の祈りを演奏し、拍手受けにき卒業の秋。ステージに乙女の祈りを演奏し、拍手受けにき卒業の秋。月岡頼江。序脈なる我が拍よりもやや早く、杉森の上に朝日昇りく。序脈なる我が拍よりもやや早く、杉森の上に朝日昇りく。鈴木綾子。木の語る言葉かいさば楽しからん、雨に沈もる林を歩む。知床。 木の語る言葉かいさば楽しからん、雨に沈もる林を歩む。萩原光之。長生学園。段丘の丘に佇むひとときに、うぐいすなけど姿の見えず。段丘の丘に佇むひとときに、うぐいすなけど姿の見えず。柳沢千代。炎天下、傘もかぶらず稼ぐ人、熱中症に気をつけましょう。炎天下、傘もかぶらず稼ぐ人、熱中症に気をつけましょう。富澤きみ。セピア色の花火の額を見つめつつ、半年ごとの受診待つ泡。セピア色の花火の額を見つめつつ、半年ごとの受診待つ泡。島田正幸。個人、三里園納涼祭もにぎやかに、アトラクションも胸響くなり。三里園納涼祭もにぎやかに、アトラクションも胸響くなり。グループホームひまわり、清水貞子。俳句、岩菅俳句会、8月。思い出をもろ手にすくう山清水。思い出をもろ手にすくう山清水。耐え。新涼の竹踊らせて籠を編む。新涼の竹踊らせて籠を編む。ふさよし。ジンベエの子が後になり先になり。ジンベエの子が後になり先になり。礼子。朝顔の今朝は二階を覗き降り。朝顔の今朝は二階を覗き降り、当選。下闇や昼を灯して当時宿。下闇や昼を灯して当時宿。スイカ。地声出し怒涛のみこし駆け上がる。地声出し怒涛のみこし駆け上がる。チネオ。冷ややっこ、縦横斜めに動く橋。冷ややっこ、縦横斜めに動く橋、森人。少年の日は帰らざり栗の花。少年の日は帰らざり栗の花、吉地。立ち葵の影長くまで立ち話。立ち葵の影長くまで立ち話、都州。うりごろり取り残されし畑かな。うりごろり取り残されし畑かな。久子。土用うなぎ食い染めの子にちょっと添え。土用うなぎ食い染めの子にちょっと添え。貞。朝自宅まな板染めてナスの根。朝自宅まな板染めてナスの根。三重。ナスの出来、写真に褒めて満足す。ナスの出来、写真に褒めて満足す。渡月。中津川、赤ず眺める秋の人。中津川、赤ず眺める秋の人。とし子。
24ページ。生き生き大好き、津南町。9月は、がん制圧月間です。そうだ、がん検診に行こう。がん検診、目指せ受診率 50% 超。突然、自分や家族ががんで倒れたら、その時、あなたならどう考えますか？もっと早く見つけていればよかった。がんにならないように健康的な生活を送っていれば、などと、後悔したり、自分を責めたりするかもしれません。がんイコール死のイメージがありますが、今は医療の進歩により、早期発見、早期治療で回復する可能性が高くなっています。早期では自覚症状がないことがほとんどです。後悔する前にがん検診を受けて、自分や家族のために大切な命を守りましょう。いつもの暮らしに受診で早期発見、がん検診を。表、津南町が実施する各種がん検診。なお、75歳以上は無料です。 前立腺を除く、種類、対象年齢、検査方法、個人負担金の順に読みます。種類、肺、対象年齢、40歳以上、検査方法、胸部 X 線、個人負担金、300円。胃、40歳以上、胃部 X 線、バリウム、1000円。大腸、40歳以上、便潜血検査、採便、500円。前立腺、50歳以上の男性、PSA 検査、採血、700円。乳房、40歳以上の女性、マンモグラフィー、乳房 X 線、40から49歳、1500円。50から74歳、1000円。子宮頸部、20歳以上の女性、視診・細胞診、1500円。表終わり。胃、肺、大腸、前立腺がん検診。10月23日金曜日、8時30分から11時。24日土曜日、8時30分から10時30分。場所、保健センター。健康審査と同時実施。乳・子宮頸がん検診。9月30日水曜日、10月8日木曜日、11月7日土曜日。受付時間、AM 9時から11時、PM 13時から14時30分。なお、11月7日は午前のみ。場所、保健センター。今年度の検診日もまだ間に合います。お申し込みは福祉保健課765-3114まで。無料クーポン券は利用していますか？特定の年齢を対象に大腸がん、乳がん、子宮頸がん検診の無料クーポン券を配布しています。また、クーポン券は配布されませんが、胃がん検診についても、対象年齢の方は無料となりますので、同じ会場で実施する大腸がん検診と一緒に受けることをお勧めします。ぜひこの機会に、がん検診に足を運んでみてください。対象、平成27年4月1日までに先の年齢になった方、大腸がん検診、40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、胃がん検診、40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、乳がん検診、40歳、今までにクーポン券を利用したことがない、45歳、50歳、55歳、60歳の方、子宮頸がん検診、20歳、今までにクーポン券を利用したことがない25歳、30歳、35歳、40歳の方。9、対象となる検診は A、津南町が実施するがん検診です。なお、人間ドックや職場検診、医療機関で実施する検診ではクーポン券の利用ができませんのでご了承ください。ただし、子宮頸がん検診を高木院で受診する方に限り、町の対象となりますので、事前に福祉保健課にご連絡ください。9、申し込みはどうしたらいいの？ A、事前に申し込みをされていない方は、福祉保健課にご連絡ください。問診票などをお送りします。なお、大腸がん検診は、事前に採便をしていただくため、検診日の1週間前までにお申し込みください。9. クーポン券を紛失してしまったら A. 紛失してしまっても対象年齢であれば無料となりますので、受診の際に受付にて一言お伝えください。がん検診の結果について、大腸がん検診は約1から2週間後、大腸以外のがん検診は約1ヶ月後に結果を送付しています。結果は異常なしと要精密検査に分けられます。要精密検査となった方は 医療機関を受診して詳細な検査を受けていただきます。町のがん検診で要精密検査となる方は受診者の 1.7% から 9.3%、 H26 年度です。また精密検査になっても必ずしもがんと診断されるわけではありません。がん疑いも含むと診断される方は受診者の 0.2 から 1.2%、 H26 年度で、検診でがんが見つかった方のほとんどが早期がんで発見されています。要精密検査の通知が届いたら早めに検査を受けましょう。25ページ、タップで行こう。津南オールピープル NPO 法人タップ、つながりで人づくりとまちづくり。エアロビクスダンス体験クラス開催します。スポーツの秋がやってきました。タップでは普段体を動かすチャンスがない方を対象に初心者向けのエアロビクスダンス体験クラスを開催します。運動したいけど体力が心配という方でも安心して参加していただける教室です。ぜひご参加ください。日時10月5日、19日、26日の月曜日3回、20時10分から20時50分、会場、町総合センター職業指導室、参加費1回400円、特典、申し込みをされた方には1回無料券を贈呈します。持ち物、内履き、飲み物、タオル、その他、非会員の方は別途2000円で保険加入をお勧めします。申し込みは開催日の3日前までとなります。みんなで仮装してトリックオアトリート、毎年恒例のハロウィンパーティーを今年も開催します。昨年度は総勢167人の子どもたちや保護者の皆さんがマントや帽子など思い思いの仮装をして街中を歩きました。第4回目となる今回は調整60周年をお祝いするプチオブジェを会場で制作予定。もちろんみんなで楽しめるゲームも準備しています。仮装を楽しみに、さらにトリックオアトリートと元気に声を出して商店街を練り歩き、おやつをたくさんもらっちゃいましょう。日時10月29日木曜日、会場16時、開演16時30分、終演18時、会場津南町文化センター、参加費1人500円、タップ会員300円、持ち物、おやつを入れる袋、締め切り10月19日月曜日、その他10月26日月曜日、16時30分からハロウィングッズ制作講習会を町総合センターで開催します。こちらは参加無料ですが、事前申し込みが必要です。写真、思い思いに楽しい仮装をして、みんなで元気よく夜の街を練り歩きましょう。写真の説明、大きな帽子やかぶり物で仮装をしています。写真終わり。タップ事務局、電話 765-5776、 ファックス 765-3596。 津南石造物散歩220、つまり石仏の会、分析桑原和井、誕生と豊穣の湯殿山供養塔、東北の出羽三山は山岳信仰の重要な拠点です。庄内平野から望むと長く連なる尾根のはるか彼方に月山、羽黒山、湯殿山が並んでいます。昔から修験道の中心地とされていました。新潟県石仏の会の会員で出羽三山の修験体験者の報告によりますと、7世紀後半から8世紀にかけて衰えていた修験道を縁の小津によって再興したと言われています。その頃の三山は月山、羽黒山、葉山を指していました。後に葉山の代わりに 湯殿山が加えられました。いずれにしても当期には月山と湯殿山は積雪のために登山は不可能です。また月山、湯殿山が女人禁制であったため、羽黒山に三山合祭殿が設けられ、三山の総括的な役割を果たしてきました。近世に入ると幕府は修験道の本山を天台宗系の聖護院と真言宗系の三宝院の両者に限定し、山伏は両派のいずれかに所属することを決めました。その結果、羽黒修験は天台宗系と真言宗系の2派に分かれ、抗争が長く続きました。津南町には湯殿山の石塔が5体造立されています。修験の根拠地である羽黒山の石塔が一つもないことから、全くの推測ですが、津南町地域では真言宗系の山伏によっての山岳信仰の普及が行われてきたのではないでしょうか。修験体験者の配布資料を再読し、自分の記録ノートから湯殿山の概要の一部を述べてみようと思います。湯殿山は大日坊以来によれば空海による開山です。湯殿山は山というよりは谷や沢で、霊地とみなされたのは湧出する温泉が作り上げたもので、沢筋の温泉水と巨石が御神体です。出湯権現様とも呼ばれていました。当地を訪れた松尾芭蕉は、語られぬ湯殿に濡らすたもとかなと読んでいます。湯殿とは湯が湧き出る場所の継承でしょう。津南ではつい最近までは風呂を湯殿と言って継承していました。また巨石も御神体ですので、巨石の頂から湧き出る温泉水を男性のものとみなすことで、その温泉水を受ける岩は女性であると想起して、命の誕生のあふれ出す様相として乾燥したとも言われています。湯殿山は修験者の修行の場で、生と死、誕生と死滅を超越する場所であると言われます。庶民は人間の誕生と死、暮らしの豊穣を祈願しました。写真、湯殿山供養塔文学碑、津南町船山。写真終わり。26ページ、病院祭事記、肩こり、津南病院整形外科外来看護師、鈴木晴美。いつも肩が重いと悩んでいる方は多いと思います。運動不足や精神的ストレスが肩こりの原因と考えられているそうです。直接の原因は、筋肉が緊張状態になることと、血液の流れが悪いことです。ということで、筋肉をリズミカルに動かし、血液の流れを良くする体操が大変効果的です。体操といってもいろいろありますが、今回は場所を取らず、道具もいらないお手軽な体操をいくつかご紹介してみたいと思います。どの体操も1秒間思い切り力を込めて行い、1秒後には思い切り力を抜くようにします。できたら各5回ずつやってみてください。1、力を込めて肩をすくめたら、力を抜いてストンと肩を落とします。2、肘を曲げて両腕を広げ、左右の肩甲骨を真ん中に寄せるようにします。3、両手のひらを胸の前で合わせ、肩甲骨が離れるように力を入れます。4、両手を組み、頭の後ろに当て、手と頭を押し合います。5、両手を組み、おでこに当て、手と頭を押し合います。6、右手のひらを頭の横に当て、手と頭を押し合います。左側も同じようにして押し合います。気分転換を兼ねてやってみてください。ただし、手のしびれや痛みがひどい、長引いているときは病気の場合もありますので、診察してもらうようにしてください。 年金コーナー。10年の効能制度が終わります。10年の効能制度は、過去10年間に納め忘れた保険料を納付することができる仕組みです。本来、国民年金保険料は2年を経過すると時効により納付することができません。この制度を利用すれば、将来の年金額を増やすことができます。しかし、この仕組みも9月末で終了となります。今後は5年の効能制度が始まりますが、それは事業で詳しくお伝えします。5年以上前の未納があり、納め忘れが気になっている方は、ぜひお早めに年金事務所までご連絡ください。年金機構のホームページには、皆さんは日本年金機構のホームページを見たことがありますか？必要に迫られなければ見てみようとは思わないかもしれませんが、ちょっと覗いてみませんか？トップページの右端の方に学生向けキッズページなどがあります。ゲーム感覚で年金の基本の基礎を知ることができるので面白いですよ。とっつきにくい年金制度ですが、こんなところから見てみるのもいいかもしれませんね。ホームページは日本年金機構と入力して検索するとすぐに出てきます。効能制度のお問い合わせ先、六日町年金事務所、電話 025-716-0800、 国民年金保険料専用ダイヤル、電話 0570-011-050、議会コーナー、実施された行事、8月25日、異業種交流会、27日、上越魚沼地域振興快速道路十日町六日町間整備促進協議会総会、28日、新潟県町村議会議長会正副議長委員長研修会新潟市、28日、第3回津南町議会定例会一般質問締め切り、31日、新潟県後期高齢者医療広域連合議会、9月1日、議会運営委員会、1日、全員協議会、4日、作業調査、産業建設常任委員会、6日、津南町殉難者慰霊祭、7日から11日、平成27年津南町議会第3回定例会、15日、平成27年度検索要望事項検証、総分福祉産業建設常任委員会、17日、津南町建築協議会との懇談会、産業建設常任委員会、20日、津南町消防演習防災訓練。今後予定されている行事、9月21日、津南町敬老式、29日、十日町地域広域事務組合議会、10月1日から2日、新潟県町村議長会議長会議、6日、全員協議会、20日、津南町議会議員選挙告示。健康体力づくり100日運動。毎月10日までに100日運動カードを提出いただいた方を、このコーナーでご紹介します。継承略、5000日、藤の木君、堂平。3500日、和久井元美、宮野原。2900日、柳沢茂、陣馬下。1500日、大倉金一、小下がり。大倉栄子、小下がり。1400日、大倉一郎、小下がり。1200日、大倉松井、小下がり。1100日、志賀春信、船山。500日、板脇栄子、辰の口。400日、高橋幸恵、秋成。300日、江村凛、押し付け。江村貞、押し付け。 中沢真一、御霊、中沢京子、御霊、藤の木康子、船山、200日、樋口木の井、船山、岡村千恵子、明成。主な運動、ラジオ体操、ウォーキング、テレビ体操、ジョギング、15分程度の運動、水中運動、ほか。27ページ、幸せ応援隊から愛を込めて。11月7日土曜日開催、アパリゾート上越妙高、東日本最大級のイルミネーションツアー。暑い夏が終わり、秋の気配が感じられる季節になりましたね。皆さん、この夏はどんな出会いがありましたか？私たち幸せ応援隊は、出会いを求めている皆さんの応援隊です。素敵な出会いのきっかけになるようにと会議を重ね、意見交換しながら様々なイベントを企画しています。そんな中、時代や世代の違いからなのか、私たちが出した案が時にこれでいいのかと考えさせられることがあります。皆さんが今求めているものは何なのか、私たちの思いは今の若者には届いていないんじゃないか。そんな不安を解消すべく、若者に話を聞くと、やはりギャップを感じるばかりです。SNS の普及で、一人でいてもコミュニケーションが取れていると、錯覚してしまう世の中になり、便利ではありますが、不安でいっぱいです。動かない写真や活字のやり取りだけでは、コミュニケーションが取れているとは、私は思えません。人と会って、表情を見ながら会話すると、活字では読み取れない相手の気持ちが伝わってくると思います。喜怒哀楽をそばにいて、共に分かち合ってこそコミュニケーションではないかなと。そして、それが人と人とのつながりになって、と思うのですが、それも古い考えなのでしょうか。そのつながりの中に、縁というものが隠れているものです。皆さんにもこの縁にたどり着いてもらいたくて、日々努力している私たちです。11月にはイルミネーションツアーを企画中ですので、ぜひ参加してみてください。婚活とは、まず出会いです。いろいろな人と出会って、つながって、どんどん広げていってほしいと願っています。私たちの企画がそのきっかけになってくれれば、大変嬉しく思います。これからもいろいろなイベントを企画してまいりますので、迷っている方は、まず一歩踏み出して参加してみてください。きっと素敵な出会いが待っていますよ。幸せ応援隊、富澤ゆき、八千。ジオサイトを探検したい。メンバー募集中。ジオサイトナンバー17、逆さ巻きの河原と猿飛び橋。苗場山麓で一番古い地層は血統層と呼ばれ、中津川流域の逆さ巻きから小赤沢にかけて分布し、柱状節理やグリーンタフで見ることができます。中、グリーンタフ、緑色凝灰岩の通称。凝灰岩は火山灰が固まったもの。中、終わり。血統層は約1800万年前から1500万年前の日本海ができ始めた頃の地層で、主に海底火山の噴出物です。逆さ巻きの河原では、仙台仏像と形容されるような柱状節理を見ることができます。もともとは地中に埋まっていたものが川ができ、現れて姿を現しました。この少し下流の砂岩では、グリーンタフを観察することができます。逆さ巻きの河原には猿飛び橋がかかり、鈴木牧師がその様子を書き残しています。写真4枚。1. 逆さ巻きの河原。2. 現在の猿飛び橋。3. 大正時代の猿飛び橋。4. モデル。3年。金子千里さん。写真の説明。千里さんが腕を組み、ちょっと上の方を向いています。吹き出しには、牧師が描いた江戸時代も大正時代と同じ岩のあたりに橋がかかっていたんだって。猿がジャンプして渡れるくらいの岩間に架けられた橋だから、 その名がついたと言われているよ、とあります。写真終わり。お問い合わせ、ジオパーク推進室、ナジョモン、電話 765-1600。
28ページ、ナジョモン通信、周期企画展、魚沼地方の中世、会期、9月5日土曜日から11月8日日曜日、入場料無料。赤沢城跡、今井城跡を中心に魚沼地方の中世を最新の調査成果も含めて紹介します。津南シンポジウム11、魚沼地方の中世、日時10月4日日曜日13時30分から17時。赤沢城跡を中心に魚沼地方の中世について最新の研究成果をわかりやすくご講演いただきます。会場、津南町総合センター。参加費2000円。申し込み締め切り9月30日水曜日。お申し込み先、津南町教育委員会文化財班、電話 765-2299。 写真、昨年のシンポジウムの様子。写真終わり。穂村祭り、縄文の風。日時9月26日土曜日13時30分から22時。露店出店18時から21時。第1部13時30分から15時30分。縄文昔の暮らし体験&収穫祭。第2部16時から20時、ライブ縄文の風。第3部20時30分から22時、穂村祭り、火炎太鼓、みこし。第2部では地下清、琉球三味線、ピアノ、高柳連バンド、縄文短編音楽小説、斉藤幸太郎さん、チェロによる縄文文様を読み取って作曲された楽曲の演奏があります。火を囲み縄文の音色をお楽しみください。写真、高柳連バンド。写真終わり。津南学第4号刊行のお知らせ。津南の自然、文化、民族、歴史などの魅力を凝縮した津南学の第4号が刊行されました。ナジョモン、文化センター、歴史民族資料館などで1500円税抜きでお買い求めいただけます。写真、津南学第4号。写真終わり。表、ナジョモンです。10月に行われるプログラムの案内です。予約受付中、当日受付も可、ただし定員になり次第締め切ります。金額は、友の会の皆さんは半額です。ナジョモン、電話 765-5511。 表の説明、日時、プログラム、金額、対象の順に読みます。3日土曜日、9時から11時、縄文人の食を探る、ヤブツルアズキを取ろう、無料、低学年から。3日土曜日、9時から12時、河原の石のペイントと発電所見学、要予約、無料、低学年から。4日日曜日、13時30分から15時30分、馬頭火作り、800円、高学年から。10日土曜日、9時から11時、雑穀の脱穀、無料、低学年から。11日日曜日、13時30分から15時30分、草木染め、500円、低学年から。12日祝日、10時から12時、どんぐり拾いとどんぐりコーヒー作り、500円、低学年から。17日土曜日、13時30分から15時30分、樹皮細工、1000円、高学年から。18日日曜日、13時30分から15時30分、カラムシの糸寄り、1000円、中学年から。24日土曜日、13時から17時、山城をめぐる、 今井城跡、赤沢城跡、大井平城跡。要予約、無料、中学年から。25日日曜日、10時から12時、そば打ち、800円、中学年から。31日土曜日、13時30分から15時30分、雑穀のクッキー、800円、低学年から。表終わり。戸籍の窓。おめでとうございます。出産。小野塚空、辰の口、ひろゆきさん、香織さん。滝沢雅人、正面、学部さん、あずささん。桑原みなみ、船山、友継さん、美穂さん。和久井新太、愛吉、栄一郎さん、あかねさん。滝沢葵、赤沢、直樹さん、よしえさん。藤の木風花、大有野、健さん、ゆかさん。末永くお幸せに、結婚。片桐明さん、南魚沼市、内山みのりさん、足ヶ崎。石沢大地さん、駒ヶ江里。宮沢香織さん、十日町市。お悔やみ申し上げます。死亡。江村喜七郎さん、87歳、牧下。中沢陽一さん、60歳、中深見。山田富作さん、84歳、亀岡。福原徳松さん、87歳、大有野。島田兼さん、97歳、リバーサイド三郷。吉野文子さん、89歳、十二の木。行政区名変更のお知らせ。宇の木集落については、平成27年4月より、宇の木ののが、カタカナののから、漢字のこれという字へ、行政区名が変更になりました。広報編集室、3年に一度の大地の芸術祭、長かった50日間の会期も終わってしまえばあっという間。今年は津南でも新しいパフォーマンスが毎週のように行われていて、賑やかな祭りを演出していましたね。皆さんはどれだけ回ることができましたか？マルコ。津南町の人口。9月1日現在、括弧内は前月比。人口、1260、括弧マイナス7。男、4992、括弧マイナス7。女、5268、括弧0。世帯数、3592、括弧マイナス1。転入、21。転出、19。出生、4。死亡、13。婚姻、3。発行、津南町役場。郵便番号、949-8292。新潟県中魚沼郡津南町。大和座下船戸、母585。電話、025-765-3111。代表。ファックス、025-765-4625。ホームページ、http://www.town.tsunan.niigata.jp/ 電子メール info@town.tsunan.niigata.jp 編集総務課総務班。以上で広報津南9月20日号を終わります。